愛媛大学研究室からこんにちは。
水産の研究をするということにあたって、海洋レジャーの話とかモーターボートの問題とかで、それが海の利用とかみんなで楽しく利用できるルール作りにつながっていけばいいかなという研究をしてたわけですけども、それがご縁があって金沢の重流出事故の問題に研究として呼んでいただけたということが、やっぱり一番この仕事に携わるという意味では大きいきっかけだったかなと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は南予水産研究センターの竹之内成人准教授にご出演いただき、学生時代の研究内容や過去の取り組みについて伺います。竹之内先生、鹿児島ご出身なんですね。
はい、そうです。
鹿児島というと桜島をはじめとして海のイメージがあるんですが、先生は海といいましても水産社会科学。
そうですね。
がご専門。
社会科学は要は法律学とか政治学とか、経済経営、いろんな領域を含んでます。
じゃあ経営や経済、海に関する水産に関する経営や経済の研究をしてらっしゃるという、
はい、社会科学の中でも経営経済の部分を特に専門として仕事してますという。
鹿児島で、生活していたその中学校、はい、高校の時代には、はい、ちょいネタですけど、はい、一つ上に、俳優の沢村一樹さんがいらっしゃったということ。
そうです、そうです。
鹿児島ご出身なんですね。
そうです。
あ、男前のね。
男前の、はい、鹿児島県立の松に太陽のようと書いて、はい、松陽高校っていうところが2期生なんです、はい、私、はい、出来立ての高校で。
ということは沢村さんは1期生。
1期生。
沢村一樹さんが1期生だった。
1期生。
そ
うです。でその頃は別ただの先輩後
輩。そうですよね。ちょっとかっこいい、きっと昔から。そうそう、もうその時代には竹之内先生は水産の分野には興味を持ってらっしゃったんですか。
全くないです。
全くなかった。
全くないです。
ただその後進まれた鹿児島大学では水産学部の水産学科に行かれるわけですよね。
はい、はい、そうですね。もう私は中学校高校時代特に何の目的意識もない普通の、普通の高校生でした。
そうですね、はい、まだ将来何になるかって具体的に見えない10代っていうのは多いですものね、
うん、そうですね、それでとりあえず自分の学力で進めるとこってどこだろうっていうのが、はい、もう一番の理由でした。
来ました、
はい、
運命の出会い巡り合わせですね。でそこで水産学部水産学科では環境漁船社会の分野と、はいはい、食品生物生命の分野というのがあったそうですが、はい、先生はその環境漁船社会、はい、この社会科学を選択されたんです。
そうですね。1組2組ってあって、はい、で1組っていうのが環境とか、はい、漁船とかあるいは漁労、どう網を引けばいいか、あるいはどう網を作ればいいかとか、
はい、
と私が所属したその社会っていう社会科学っていうところが要は漁村社会とか、漁師さんの、生活とか経営の状態とか、こういうのを勉強するコースだったんですね、そこに所属させていただいて多分きっかけになったのかなと思いますけど。
でも先生がお選びになったそのコースというのはですね、かなり現場でのフィールドワークというのが大切になるんじゃないかなと。
そうですね、1年生2年生の時は普通の勉強をして、3年生4年生になった頃に、とにかくフィールドに出かけるようにはなりました、はいは
い、鹿児島のその漁師さんのところに出かけるわけですよね。
そうですね、はい、その時の先生方がいろいろとお世話になってたり、関係してる現場に我々も連れて行ってもらって、はい、そこで漁師さんとか、あるいは漁協の人たちと最近どうですかと、経営とかお魚とか売れてますかとか、まあ、その程度のレベルのお話しかできませんけど、仲良くさせていただいたなという 感覚は持ってます、
うん、まあ、大学生まだ20歳くらいの、ね、そうそうそう、学生さんですから、そういった現場の方と直接話すっていうのは初めてだったかもしれないですが、うん、漁師さんたちにすれば若い人が自分たちの話を聞いてくれるわけですから、ここから何かヒントが得られるんじゃないかと思われた方もいると思うんですよ。
あ、多分それはあの我々も行きっぱなしじゃなくて、はい、あの聞いたお話をきちんとあの文書に落として、はい、であの後日、うん、あの漁師さんの方たちと一緒に勉強会みたいな、
はい、
あのまあ、お返しをするわけですよね、こんなことまとまりました、でこんな風にしてはいかがでしょうかとか必ずやってましたね、
うんうん、
それは単発ではなくて、はい、毎年いろんなところをローテーションで回りながら、おまた来たかっていうような感じですね、特に僕らは大学院まで残ったんで、
はい、
たまたま何回か巡り合わせがあって、あの伺うことができたなと、うん、結構仲良くなりましたよ。
でもその大学院に残ったっておっしゃいましたが、はい、それもわあまだまだ僕やらなくちゃって思われたから残る気になられたんじゃないですか。
そうですね、もう結果論からするとそうですね、あの僕らが就職の頃はあのバブル真っ盛りですね、なのでほぼ 100% あの内定はもらえてたんですけど、なんかモヤモヤした感じだったんですよね、卒業論文とか勉強とか、あとお世話になった漁師さんたちに対して何にもお返しできてないんじゃないかと、
僕まだ不完全燃焼だと、
そう、それもあって、ちょっと先生ちょっと残って勉強したいんですけどって言ったら、あいいよ、でもあの大学院の受験もう終わってるからね、1年勉強することになるけどいいって言って、で研究生で普通にあのお金払って、まあ、お金を払うんですけど、うん、残って、で晴れて1年後に大学院生という肩書きはいただいたんですけどね。
でもこの時はまだ研究者にまでは
全然思
ってはないんですよね、
はい、思ってないです、全く思ってないです。
これが徐々に変わってくるわけなんですけれども、大学院の時、はい、海洋レジャーや海洋レクリエーションについて研究したという時代があるようですが、これはどういった研究なんですか。
そうですね、僕の進んだその海洋社会科学講座というところでは、やっぱり経営とか経済とか漁村の問題をやるのがテーマなんですけども、はい、この部分についてやっぱりあの偉い先生方とか先輩の人たちが相当こうやり尽くして、じゃあちょっと斜め目線で、はい、この海とか漁村とか見てみたら、
はい、
また違う発想が出るんじゃないのかなという気持ちで海洋レジャーとか、レクリエーションとかこの辺り勉強をちょっと始めたと。
ということはその海を使う権利ですとか、その海に関わってる私たちももちろんそうですし、漁師さんだけじゃないけれども、そのレジャーとかで海を利用する人もいる、そういった全般的なことをもっと見てみようと思う。
そうですね、はい、まさしくその通りです。
どういった問題点があるんですか。まだピンとこないんですが。
そうですね、例えば海って誰のもの、漁師さんだけのものではないし、あともちろんレクリエーションする人たちだけのものでもない、
はい、
で海ってとかあの海岸線っていうのをエリアとして見たときに、誰が使ってるんだろうっていうのが見えづらいっていうのがそもそも問題、
はい、
で誰が使ってるかわからないから海を汚す人も摘発できないし、で不法に占拠してる人たちもいるわけだし、でもそれを取り仕切ってる法律そのものが当時としては整ってなかったんですよね、
はいはい、まあ、当時はその漁師さんの法律というものは
もちろんしっかりあります、
あるけれども、うん、それ以外でその漁師さんは毎日海を利用する方ですが、
う
ん、
そうですね、
例えば遊びに来る人が年に1回その法律を知らずに何かっていうことではなく、うん、海をみんなでこう使うっていうのを前提に考えていかれたんです。
そうですね、その時は沿岸域 の、沿岸域だから海岸線があって、陸側と海側の何キロかを、こう一つのエリアとして考えて、うまくこうマネジメントできるような仕組みとか、あるいは法律まで整備できたら一番いいよねっていう、 ただ我々のレベルで法律まで整備したらいいよねとは言えるけども、
はい、
じゃあ運用はどうするのとか、じゃあ地域地域で細かくルールを作ってやってるところもあるし、じゃあそういうルールをベースにしてもっとこうバージョンアップしていくっていうのも提言の一つにあるよねっていう、
先生そんな時なんでしょうか。あの私たちもその海の法律って聞いて何かなって思った時に、外国との何か外国船が例えば座礁したとか、うん、そういったニュースが流れる時に何かこう、あその海ってどこの海なんだろうとか考えることがあるんですけれども、あの1997年に島根の沖島の沖でナホトカ号の重油流出事故が起こって、
はい
はい、その時にあの先生も調査に携
わった。そうですね、ナホトカの事故があって、はい、いろんな事故処理とか保証、そういう処理が終わった1年後に私は呼ばれたんですよね、
はい、
で要は現場はもう直接は見てないんですけど、うん、むしろ我々はもしまた同じような事故が起きた時に、あの社会科学系として何ができるんだろうか、
はい、
どう守れるんだろうか、はい、あるいはどう予防できるんだろうか、
はい、
っていう研究グループがあったのかな、
はい、
でそこに一緒にやらないかと言っていただいて行くことになったんですよね、うん、はい、
そういったあの、まあ、本当に突発的といいますか想定外といいますか、
うん、
そういった災害からどうやったらこう港を、
うん、
漁を守っていけるのかっていうようなことも考えてい
く
時期、
うんうんうん
ね、時だったんですね。
そうですね、うん、その時は、うん、あのただの海岸線ってみんな多分見てると思うんですよね、はい、でもそこには砂浜があり、漁港があり港湾があり河川があり、うん、で工業地帯がありで、それぞれの海と接する部分はそれぞれの法律で決められてて、
はい、
で同じ油がバーって流れ着いても、
はい、
その法律で決まっている区間エリアはその法律に基づいて処理が行われていく。でそのあたりも見える化するのが大事になってくるし、うん、発見者がどこに流れ着くかっていうのに基づいて、うん、ツールがあれば道具があればそれをたどっていけば、
うん、
どこにまず連絡すべきかとか、
はい、
あなたは何をすべきかとかっていう、うん、イエスの、
うん
うん、でたどり着くようなシステムを考えついて組み立てれば皆さんのお役に立てるのかなっていう、
見えるかとおっしゃいましたけれども、例えば事故が起きたじゃあその事故は公海公の海なのか沿岸なのかでどっちか選んでもらって、じゃあそれは漁港に関係するのか港湾に関係するのかそれとも砂浜なのかっていうふ
う
に順々に絞っていって、するとどう対策を打てばいいのかっていうのが分かっていくっていうのをシステムを考えられたといいますか、それこれインターネット上で分かるようにシステムを考えられたんですか。
そうですね、でもそれも10年前ですからね、
今はもっとバージョン、それさえもその頃は、
うん、なかったんです
もんね、
うん、そうなんです。
あの先生があの研究してらっしゃるその水産の社会科学というのが分かってきたような、
うん、あそうですか、
はい、気がいたします。で現在はその水産経済ですとか経営学もご専門としてらっしゃるんですが、来週はそちらの詳しい内容について伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き南予水産研究センターの竹之内成人准教授にお話を伺います。お楽しみに。